ラムネ氏のこと。坂口安吾。
小林秀夫と島木健作が小田原へ鮎釣りに来て、三好達治の家で鮎を魚に食事のうち、段たまたまラムネに及んで、ラムネの玉がちょろちょろと吹き上げられて蓋になるのを発明したやつが、あれ一つ発明しただけで往生を遂げてしまったとすればおかしなやつだと小林が言う。すると三好が居住まいを正して我々を見渡しながら、
ラムネの玉を発明した人の名前は分かってるぜ
と言い出した。
ラムネは一般にレモネードの鉛だと言われてはいるが、そうじゃない。ラムネはラムネー氏なる人物が発明に及んだからラムネという。これはフランスの辞書にもちゃんと載っている事実なのだ
と自信満々たる断言なのである。早速あり合わせの辞書を調べたが、ラムネー氏は現れない。ラムネの玉にラムネー氏とは話がうますぎるというので3人大笑いしたが、三好達治は憤然として、
その地引きが悪いのだ。プチラルッスに乗っているのを見たことがあると
決戦を後日に残して息巻いている。後日このことを思い出してプチラルッスを調べてみたが、ラムネー氏はやっぱり登場していなかった。フェリシテド・ラムネー氏というのは載っている。その肖像も載っているが、頭が異常に大きくて眼光鋭く、悪魔の国へ通じる道を眺め続けているようで、おかしな話だが小林秀夫によく似ている。1782年生誕、1854年永眠の哲学者で、絢爛にして凶壮な思索の持ち主であったそうだ。しかしラムネを発見したとは書いてない。もっともこの哲学者がその絢爛にして凶壮な思索をラムネの玉にも込めたとすれば、ラムネの玉はますますもって愛嬌のある品物と言わねばならない。全くもって我々の周囲にあるものは大概天然自然のままにあるものではないのだ。誰かしら今あるごとく老いた人、発明した人があったのである。我々はこともなくフグ料理に酔いしれているが、あれが料理として通用するに至るまでの暗黒時代を想像すれば、そこにも一辺の大ドラマがある。幾十百の指導の殉教者が血日を継いだ作品なのである。その人の名は筑紫の浦の太郎兵衛であるかもしれず、玄界灘のトン兵衛であるかもしれぬ。とにかくこの怪物を食べてくれようと心を固め、たちまち十字架にかけられて天国へ急いだ人があるはずだが、その時子孫を沈騰に集めて、次来この怪物を食ってはならぬと遺言した太郎兵衛もあるかもしれぬが、
おい、俺は今ここにこうして死ぬけれども、この肉の甘味だけは死死孫孫忘れてはならぬ。俺は不幸にして血を絞るのを忘れたようだが、お前たちは忘れず血を絞って食うがいい。夢夢、勇気をくじいてはならぬ。
こう遺言して往生を遂げたトンベイがいたに違いない。こうしてフグの胃袋について、肝臓について、また臓物の一つ一つについて各々の訓戒を残し、自らは十字架にかかって果てた幾百十のトンベイがいたのだ。
私はしばらく信州の奈良原という高専で暮らしたことがある。信越線小諸を過ぎ、田中という小駅で下車して地蔵峠を越え香沢温泉へ赴く途中、雷に見舞われ密林の中へ逃げた。そこで偶然この高専を見つけたのだ。海抜1100メートル、個数15個の山腹の密林にある小部落で高専宿が1軒ある。私は雷が消えてから一応香沢へ赴いたが、そこが満員に近かったので、そこで僕を待ち合いしていた若園清太郎を促して奈良原へ戻ったのである。しかしこの高専で長刀流を試みるには一応の覚悟がいる。どのような不思議な味の食物でも喉を通す勇気がなくては止まれない。尋常一応の味ではないのである。私は与えられた食物について不服を言わんたちであるが、この高専では悲鳴を上げた。若園清太郎に至っては東京の缶詰を取り寄せるために終日手紙を書き、 東京と連絡するに捻実ない有様であった。また、鯉とキノコが嫌いでは、この光線に止まられぬ。毎日毎晩鯉とキノコを食わせ、それ以外のものは稀にしか食わせてくれぬからである。さて、鯉はとにかくとして、キノコについての話であるが、松茸ならば誰しも驚くはずがない。この宿屋では、決して素性あるキノコを食わせてくれぬ。現れたキノコを睨むや、まず腕組みし、一応はうなってもみて、植物辞典があるならば箸より先にそれを取ろうという気持ちに襲われるキノコなのである。
この部落にはキノコ取りの名人がいて、この名人が取ってきたキノコであるから絶対に大丈夫なのだ。
と、宿屋の者は言うのである。夜になると15軒の部落の総人口が一日の疲れを休めにこの光線へ集まってくるが、なるほど、キノコ取りの名人と呼ばれる人もやってくる。60くらい、朴訥な高校屋である。
俺のキノコは大丈夫だ。
と、自ら太鼓判を押している。それゆえ私も幾度となくキノコに箸を触れようとしたが、植物辞典に触れないうちは安心ならぬという考えで、この恐怖を犯してまで食欲に溺れる勇気がなかったのである。ところが、現に私たちが泊まっているうちに、この名人が自分のキノコにあたって往生を遂げてしまったのである。それとなく臨終の様を尋ねてみると、名人は必ずしも後悔してはいなかったという話であった。こういうこともあるかもしれぬということを思い当たった様子で、素直な往生であったという。そうしてこの部落では、その翌日にもう人々がキノコを食べていたのであった。つまり、この村にはラムネ氏がいなかった。絢爛にして凶壮な秘策の持ち主がいなかったのだ。名人はただ、いたずらに静かな往生を遂げてしまった。しかしながら、ラムネ氏は必ずしも常に一人とは限らない。こういう暗黒な長い時代にわたって、何人もの血と血のつながりの中に、ようやく一人のラムネ氏が潜み、そうして常に潜んでいるのかもしれぬ。ただ、確実に言えることは、私のように恐れて食わぬ者の中には、決してラムネ氏が潜んでいないということだ。今から300何十年前の話であるが、キリシタンが渡来の時、来朝のバテレンたちは日本語を勉強したり、日本人に外国語を教えたりする必要があった。そのために、辞書も作ったし、大訳本も出版した。その時、愛という字の翻訳に、彼らはほとほと困脚した。不義はお家のご法度という不文律が、しかし、その実際の力においては、いかなる法律も及び難い威力を示していたのである。愛は直ちに、不義を意味した。
もちろん、恋の情熱がなかったわけではないのだが、そのシンボルは清姫であり、法解剖であり、終わりを全うするためには、天の網島や鳥部山へ駆けつけるより道がない。愛は結合して、生へ展開することがなく、死へつながるのがせめてもの道だ。生き、火器、愛せり、と、アンリ・ベイル氏の母姫に待つまでもなく、西洋一般の思想から言えば、愛は喜怒哀楽ともに生き生きとして、おそらく生存というものに最も激しく裏打ちされているべきものだ。しかるに、日本の愛という言葉の中には、明るく清らかなものがない。愛は直ちに不義であり、横島なもの。むしろ死によって裏打ちされている。そこでバテレンは困脚した。そうして、日本語の愛には西洋の愛部の意を当て、恋には邪悪な欲望という説明を与えた。さて、アモールに相当する日本語として、五大節という単語を編み出したのである。けだし、愛という言葉のうちに清らかなものがないとすれば、この発明もまたやむを得ないことではあった。ご大切とは、大切に思うという意味なのである。 世は汝を愛すという西洋の意味を、世は汝を大切に思うという日本語で訳したわけだ。神の愛をデウスのご大切、キリストの愛をキリストのご大切というふうに言った。
私はしかし昔話をするつもりではないのである。今日もなお恋といえば邪悪な欲望、不義と見る考えが生きてはいないかと考える。昔話として笑って済ませるほど無邪気ではありえない。愛に邪悪しかなかった時代に人間の文学がなかったのは当然だ。完全懲悪という公式から人間が現れてくるはずがない。しかしそういう時代にも、ともかく人間の立場から不当な公式に反抗を試みた文学はあったが、それは下作者という名で呼ばれた。下作者のすべてがそのような人ではないが、少数の下作者にそのような人もあった。いわば下作者もまた一人のラムネ師ではあったのだ。ちょろちょろと吹き上げられて蓋となるラムネ玉の発見はあまり他愛もなく滑稽である。色恋のざれ言を男子一生のなりわいとする下作者もまたラムネ師に劣らぬ滑稽ではないか。しかしながら結果の大小は問題でない。フグに徹し、ラムネに徹する者のみが、とにかく物のあり方を変えてきた。それだけでよかろう。それならば、男子一生のなりわいとするに足りるのである。
オイスターズ、平塚直高。
劇団 B 級遊劇隊、佃典彦。